はい、たい。
はい、さい。
こんにちは。
こんに
ちは。今日は11月の4日の月曜日でございます。ここからのお相手は日月優子と。
ラピス和尚でございます。
はい、早速行きましょうか。はい、今日は何の日、11月4日。
今日はね、こんなんしとる場合、ちゃうんですよ。
何を。
もうこの後ね。
はい。
重大なミッションがあるんです。
ミッション。
はい。
と言いますの
は。もうね、
はい、
私にとっては、
はい、
結婚記念日でございまして。
まあ、おめでとうございます。
はい、まだなんとかね、かろうじて23年なんですよ。
奥様、ね、奥様素晴らしいですね、はい、お仕事そんなに長いことかわいそうに。
いや、幸せや言うてますよ、ずっと。
ね、無理しはって。
あなたと巡り会えたからって。うんね。
言ってましたか。
はい。
巡り会えたからって言ってましたか。
そう。
うん。
巡り会えた。
11月4日。これで何年ですか
?23 年。
23年。
そうそうそう。
まあ、なんか。
あと2年で銀婚式ですが、
ね。うわぁ、
銀婚式。どうしよう。やばい。
あと2年。
ピンチ。
ピンチってあれ、あっちのピンチですよね。あの、財布のピンチ。
そうそう。そらね。うん、で、24年目になるとですね、うん、12年に1回だけ、
はい、
これがね、不平等だと思うんですけど、うん、結婚記念日の度に、
はい、
こう、まあ、プレゼントをするわけですよ。
あ、そうです
ね。ささやかなね。
はい、はい。
で、11年間私がプレゼントをし続けて、
はい、
12年に1回だけ、うん、奥様から僕へプレゼントが来るんですよ。
あ、まあ、てか来年？
来年。
ていうかね、うん、なんでそれお正月1回で12年ってなったの？
そこがね、うん、男女不平等ですね。
12年の12は何やろ？
いや、あの、一回りという意味で。
あ、なるほど。
で、24年目を期待してるんですけど。
はい。去年じゃないわ。11年前は何もらったんですか？
あのね、時計をいただきました。
まあ。
うん。あの、腕時計って一つも持ってなかったんですよ。
うん。うん、時計いただいたんですか？
時計いただきました。
だからスウォッチとかそうなんですか？
うん。なんでわかる
の？え、当たってる嘘。いや、まさかの。
なかなかね、腕時計をしないですよね。やっぱり、職業上なんかこう、金属物をつけてるのが、あんまり。
なりきん坊主みたいですもんね。
ああ、言うたらね。
ね、あの、金の坊主いますやん、
もう。ギラギラしてる
けど。
ちょっと僕にはあんま似合わへんのか。
なるほど。
その腕時計するほどの、
こ
う、ダンディーさもないから。
で、欲しいものは言わずして。あの、
いや、まあ、そこはね、うん、あの、ここも男女不平等なところで、
はい。
はい。あの、一回、結婚記念日にプレゼントを買って、
はい、
お渡しさせていただいたら、うん、何これって言われて、はい。こんなん、どないすんのんと。
うん。
僕なりには一生懸命選んで、
どないすんの？
ちょっと可愛らしいバケット型の、ね、うん、バケットじゃ、バケツ型の、カバンを、
はい。バケツ型というとあれですよ、V でしょ。V のとこでしょ。
いや、V かな？わからへんねんけど。
あのブランドじゃないですか。
あんまりそういうの詳しくないねん。
うん、
で、買っていったら、速攻ね、うちのおばさんが、あの、経営してたリサイクルショップに並んでて、
ちょっとおもろいけど。
それ見た瞬間に、ショックで、あれ絶対うち俺
なんじゃん。
って言って帰ってから、あの、リサイクル出したとか言って、おばちゃんとこ出したって言ったら、出したよと。使い道ないもんとか言って言う。あの時は、ほんまね、ショックやったわ。
いやもう、その時やっぱ女性ってね、やっぱりそういうとこちょっとあるから、やっぱ聞いた方がいいですよ。
いや、それからね、お伺いすることになったんですけど、
絶対その方がいい
です。お伺いするたびにね、なんか財布のピンチになるんですよ。
もうまあ。
ぐわーって。
うん、ぐわーって、もうほんで、あの、血圧も上がるってやつですね。
そう。だからもう、ちょっとしたこの革の小物がやね、ひえーってなってや
ね。
な
あ、値段ですもんね。
うん。で、すみません、何回払いまでいけますかと。
なるほど。
恐怖の日ですよ、
恐怖の日。じゃあ、11月4日はね、今回あの、こう、ユネスコの日だったりするんですけどね。あの、
ユネスコの日。
あとね、なんかあの、国家統一とか、あと、これはイタリアか。ね、国民団結、これロシアとか、国旗の日、パナマとか、結構、なんかこういう海外の、そういう、あの、記念日的なのが多いんですけど、これは、和尚にしたら、もう恐怖の日っていう。
恐怖？いや、恐怖じゃないよ。
114、いいよじゃなくて。もう。
あ、
うん。
いいよ。
いいよじゃない日ですね。
いいよじゃないよね。いいよって言ったら。
もういいしっていう日ですね。
破産宣告せなあかん
の。ほんまですね。
いや、でも本当にね、女性はね、大変ね、あの、お金使う場所が多いよね。
それはね、そうでしょうね。うん、
だって化粧品とかで見ても、も
はいはい、
うん、これをね、うん、高いなって言った瞬間に離婚の危機ですからね。
そうですよ。うん、まあでも、12年なんで、来年ちょっと楽しみにしてみましょう。うん、
沖縄行ったらね、必ずそこへこう通達が来るんですね。うん、デューティーフリーがあるじゃない
ですか。いつもデューティーフリー、一人で走っていって
る。走っていって。
走ってます、走ってます。
化粧品とかが少し安いんかな、
うん、うん、そうですね。ね。免税で、はい。う
ん。で、その免税のとこ行って。
あそこ
行
って帰ってきませんもんね、しばらくね。
そうそう、いっぱい探してるから
ね。そう、
まあ、そういう記念日ですわ。
ね、まあ、来年ちょっと期待しときましょう。
はい。
ね。ということで、次のコーナー行きたいと思います。憧れ。
なはれ
このコーナーは沖縄に憧れている我々神戸人が沖縄で行われているイベントごとに思いを馳せたり沖縄に憧れているゲストさんを紹介したりといった沖縄への憧れのみで構成されているコーナーでございます。我々って言っちゃった。なんかもう宇宙人みたいになっちゃいましたけども。
いやいやいやいやいやいや。
おし
ょ。
先週のフェイスペインティングのゆきさんに続いて、
うん、
今週も、
うん
物書きというか。
物書き。
書く、書く。
作家さん？
そうです、そうです、そうです。
作家さん。
作家さんです。うん、はい。古代象形文字作家の、
おら
竹本大樹先生でございます。いらっしゃいませ。
どうも、はじめまして。
ねえ。
いや、そら、珍しすぎる人ですね。
あ、そうなんです、そうなんですよ。
よくちゃんは以前から存じ上げてるんですが、
そうなん
です。お正はどうも、はじめまして。
はじめまして。
私より存在感大きいですね。
すごいですよ。なんで
どういう
存在感が。
存在感、ほら。
存在感。
存在感。
顔がでかいというか。
いやいやいや、そんなんじゃない
。いやいや、それもあるかもわかんない。
あ、あります。
あるんですかね。
いやいや、お褒めに預かった。
いやいや、もう、あのね、先生もね、先生でね、うん、もうパッと見なんか普通の人じゃない感じするじゃないですか。いやいやいや
全然ちゃうしてね。
なんかね、もうね、もう普通じゃないわ。
いや、なんかノーベル賞かなんか取ってるようなぐらいの。
なるほど。
雰囲気がしてるね。
いや、でも、いろんな、もう、賞、ありとあらゆる賞を取ってらしたり。
そういう方。
毎年、松尾大社、京都の。
松尾大社、
うん、
京都の、
うん、はい。うん。その、奉納もされる。
奉納。
あの、書の。
実は今年はね、
うん、
毎年1月3日にやるんですが、今年はね、椎間板ヘルニアで、できなかった。
うん、できなかった。
それが、もう、本当にもう、できなくってね。うんうん、
それは、ちらっとさっき言ってあったけど、うん、象形文字の書を書き張るってことですか？
あんね。でも、松尾大社の場合は、
うん、
やっぱり、古代文字書いても、ご覧になる皆さん方に分かりにくいですよ。
わかりにくいわね、
うん。だから、まあ、普通の字書いてます。
はいはいはい。
要所ぐらい。
はいはいはい。
ただ、専門は、古代象形文字。
古代象形文字。
我々が使ってる漢字ひらがなの漢字の古い。
古い方ね。
え、今からね、まあ、2500年から3000年ぐらい前の。
ということは、陰とかそのぐらいの頃合いということです。
陰から、陰は甲骨文字。
甲骨か。
衆の。
衆か。
衆
の時代か。
陰、衆、神官の衆の、
うん、
青銅器文字。
なるほど。
で、青銅器は、いわゆる金属ですよね。
う
ん、
そうです。
だから、金で文と書いて、金文と読んでます。
金文と読んでますね。
はい、
金、
それを専門にしてるんですけど。
あ、そうですか。
もともとは、普通のその、
もともとはそうです。
から、ここに。
うん、
ね。で、神戸の、あれでしょ、震災の時にね、生田神社にも、
うん、そうそうそう、
光ありますよね。
はい、
あれ
は。はい。そこで、あの、復興祈願の奉納記号させていただいたのが、一番最初ですね。
あ、そうですか。
その、象形文字の
神殿が崩壊しましたね。
あ、しましたね。
うん、で、それが、お直しになって、その後、さしていただ
きました。立て直した。
はい。
はあ、なんて文字を
神戸の子。
神戸の神をね。
神の、
うん、
神の扉。
神の扉。ね、
神戸。
ね、神戸。
で、やっぱり神様に、
うん
対して、復興を祈願するということで、
うん、
神という字をね。
神という字をね。
ただ、あの、私の文字は、その、今、お正がおっしゃった、
うん、
あの、陰の時代の甲骨文字に由来してますんで。
うん、そうですね。
で、甲骨文字っていうのは、亀の甲羅とか、
そうです
ね。牛の、後ろ足、
うん、
太い部分ね。
うんうん、
ね。そこの、まあ、もちろんその骨を乾燥させて、うん、で、その乾燥した骨に対して掘るわけです。
うん、
で、まあ、中国の黄河、黄色い川の、う 黄河という川、うん、あの黄砂飛んできますよね、日本にも、うんうんうん、あれの、あの黄河です、うん、の小国家の王がその国をどのように治めていけば、国が繁栄して、で、民が潤うか。
占いとかあれ
ということ、今おっしゃった占いなんですよ。うん、
先生術の起こりですからね。
そうです。うん、おっしゃる通り。
その時に書くやつ、
ね。で、来年は豊作になるでしょうかという、まあ、例えばですね、うん、その文言を、亀の甲羅に刻みます。うん、刻んでおります、うん。で、裏から穴開けて、で、焼きごてをそれに穴に通すと、ひびが入ってきます。うん、そのひびの入り方が神様のお告げであるという。うん、
そうそうそう。ね、
で、それを、それを祈祷師が判断して、王に告げて、うん、王はそのもとに祭りごとを行っていくと、うん。ということは、古代の文字は、神様が理解できるということが、成り立つわけですね。
あ、ほんますごい。ちょっと先生面白い。そういう話も。
続々ってきますか。
いっぱいあるから。はい。あの、面白い話のコーナーが出てき
て。一般的に書道家っていうのは、本当にたくさんやはるんですよ。うん、日本全国、うん、海外にも、うん、活躍されてる方、うん。ただ、そこの、その、点に、うん、焦点を当てて、うん、で、うん、古代文字を使って、神様に、世界の平和と人類の幸福を祈る、祈願するという記号、書くというね、記号をしている人はいない。
いない。
一般的な普通の字を書いてる人が圧倒的に多いですよ。
ほぼほぼね、は
い。でもやっぱりこだわりを持たないとね。
いや、そうそうそうそう。
まあ、そのためには文字の歴史を研究して、文字はどういうふうに中国で作られ始めたかということの上に立って、古代の文字を今現在使うということで、こだわりを持ってるんですよ、
ね。いやいやいや、わかりますわ。そこ面白いですもん。だって字もね、こう日本に伝達する方法でもやっぱり北回り、南回りありますよ、うん。で、沖縄とか言ったら多分南回りなんでしょうね。うん、
沖縄は中国の文化ありますよ。
そうですね、う
ん。結構入ってるはずなんですけど。うんうん
う
ん、
ただまあ、日本でずっと、まあ、古来からね、うん、そう言われもあるんですが、うん、僕の場合はその漢字のルーツ。
ルーツやね。
はい。うん、だから中国の黄河の流域で発生した文字。
そう。いや、それでもね、
焦点を当ててます。
面白かったんですよ。それやっぱ漢の時代に、だいぶ漢字ってこう省略されて、その象形文字がだいぶ省略されて読みやすくなってますやんか。うん、それをこう漢の時代に作られてんねんか。で、それが、こう、ずっと回ってきて、読み方は二通りあるね、うん、中国でも。語、うんうん、の読み方があったりとか、そういう読み方があって、陰もついたわけよ。こう、姿勢があって、こう、漢字には必ず姿勢というのがあって、上昇とか、兵と書いて。
なかなかお詳しいです。
いや、さあ、お坊さん、
お坊さん、あ、そうか、そうか。
失礼しました。
東大の、に中国で栄えた前景なんで、やっぱこの漢字っていうのはものすごい大事なんですよ、我々。
つながってるね、ちょっと。そういうところで
中国。ものすごい興味津々だよ。で、一回ね、ちょっと映画のタイトル忘れたんですけど、おそらく、始皇帝をもじってたような映画なんですけど、こう砂にね、字をいっぱい書くんですよ。うん、砂のボードの上に、うん、竹の棒で、はいはいはい、いろいろ字を書くんです。はい、そこで、剣という字を書くんですけど、うん、その剣にもいろんな書き方があって、うん、それをどう表現するかという漢字のね、うんうん、同じ漢字なんですよ。
で、それで、消してすぐまた、
そうそう、消してこれ、この剣じゃないっていう風にして、すごく書いていく映画があって、あれ見て、あ、漢字の成り立ちって、その、込める思いにもよって字は変化するんだっていうね。これでね、字方の先生とか来はったら、これ研究して
ある。僕はまあ思ってるんですけど、音玉に、言霊がありますよね。
はいはい。
でも、文字にもある。
文字にもね。
で、学者は文字のことを文字っていうふうに言いますが。
文字って言います。
文字玉。
文字玉。
文字を作り上げていった、うん、まあ、その当時の知識人ですね。うんうんうん、知識人たちの思いが文字に込められているという。うん、それを紐解いていくと、実に、漢字っていうのは、表意文字ということで、 文字の成り立ちっていうのは面白いんですね。
表意文字って言いましたね、はい、今ね。
表音じゃなくて、表意文字。
表意なんですね。
意味を表す。
素晴らしい勉強。今日ね、この番組、いつになくアカデミックな番組になってますね。表意文字ね。
はい。もう沖縄食が今ゼロになっているところで、先生ね、いろんなとここれでいろんなとこ行ってはるんです。海外。今もロンドン、パリから帰ってきたとこ。
当然沖縄も行ってはる
よね。当然沖縄行ってると思うんですけど、聞いたら。
まだなんですよ。
行ってないねって。
行ってない。
行ってない。
沖縄行ってないって。
いや、それでさっきちょろっとチラッとお聞きしてたら、うん、なんか、
免税のやつでしょ、先生知らなかったって。
免税、ね、って何ですか。
いやいや、沖縄自体が、はい、確か経済特区なんですよ、うん。だから税制が違うんです、少し、うん。結構緩和されてるはずなんですよ。沖縄振興特別処置法やったかな。設置されてて、税制優遇処置があるんです。
だから、免税店あるんです、うん、
いや、そんなみんな。
だからいや結構知れてます。所得控除も変わるんですよ。所得控除とか、投資税額控除とか、うん、あと、特別償却とか、いろいろあって、うん、酒税も変わるんですよね。確か。酒税とか
特殊ですよね、いろんなことで。
うん。だから結構税制優遇をされてるんですよ。
う
ん、
意外にだから沖縄に行ったことがないっていう方は、その、うん、言ったらデューティーフリーがあるのは知らない人も多いです。
うん、行ったことのある方はもうご存知ですか、うん、
行ったことあったらパンフレットとか載ってるんです
よ。なるほど。
うん。だから結構ね、沖縄っていろいろね、特区があるんですよ。しかも、地域によって指定区がちゃんとあったと思うんですよ。うん。だから、そういうの研究すると、結構ここで商売したらいいよとか、
面白いですね、
観光産業が主であろうとは思うんだけども、結構その企業を誘致したりとか、そういうことに対して、まあ、国がね、まあ言ったら財務省とかそういうのは経産省かな、うん、とかがいわゆる優遇処置を設けて沖縄の振興を図ろうというね、うん、ことをやってはりますね。宮古島も石垣もそうハマってると思いますね。
あ、そうですか。
うん、結構あるみたいですよ。うん、だそれ考えるとまあデューティーフリーがあってもおかしくはないやなという、結構こうね、いろいろあるみたい、ね。ちゃんと調べたら結構お得な情報があるかも。
いや、僕はね、それを聞きしてて、うん、なんて僕は無知なんだろうと、ちょっと恥ずかしいぐらい思いをしたんですけど。
いや、本当に知らない人多いと思います。うん。
なんかいろいろありますよね。国際物流拠点産業集積地域の特別処置とか、
やっぱりちょっと違うんですよね、こっちの内地との、
う
ん、産業
ということは、その沖縄をますます今後、まあ、発展させたいというか、うん、その国のあれも思惑もあるわけですか。
そうだから結局まあ米軍の基地があったりして、うんうんうん、そのご負担をかけていることもあるだろうから、うんうんうん、やっぱりそういうバーターもあるんちゃいますかね。
ああ、
うん、
なるほど。
でそれは表だって言えにくいじゃないですか、基地の負担があるからごめんね、うんうん、これで許してっていう、そういうなんって言いにくいと思うんで、やっぱりそういう優遇処置を設けて、沖縄をより住みやすくして差し上げたいというとか、
あんまりそういうことを PR、やっぱりしにくいわけですね。表立っては。
いやいや、表立って出てますよ。
そうですか。
だって、ホームページありますもん。そういう特別優遇処置の。
でもなんか話題にもあんまり出てこない感じするんですけど、ね。
だから、
人とも喋ってて。
そういう優遇を受けてるということを、その当地の人は言いにくいんじゃないですか、やっぱり。
ああ、そうかそうか。
なんかいつにも増して、ものすごく真面目な。
めっちゃ真面目な番組、
ま。番組になってるわ。
やっぱり私が来るとそうなるんですね。
出た。ちょっと、おしょと同じ匂いしてきたよ。同じ匂いしてきた。さて。本日のおもろい話ありますね。引き続きゲストはこの方でございます。古代象形文字作家の竹本大樹先生です。
はい、竹本です。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
だから亀がついてんのかな。
大樹の木、うん、
これ、作家名さん。
はい。
ね。要するに、
画号というふうに。
画号。
言ってますね。
うん、まあ、要は芸名ちゅうこと
ですね。そうですね。
うん。うん。いや、なんで亀がついてるんかなと思って。なかなか亀つける人少ない。
まあ僕の考えですけど、うん、師匠につけてはもらってるんですが、うん、師匠にあんまり聞いたことはないんですよ、
うんうん、
で僕の思いとしては竹本っていうのは竹の本でしょ、
はいはいはいはい、
ということは神ができる前には、
うん、 そうです。
漢の時代です。
ねえ。
神が生まれたのは前漢の時代。うん、その前にあった文字の、形態としては、
はい。
まあ、石刷り、石に文字を刻す、
うん。
で、青銅のものに、うん、まあ、器とか、うん、それにも文字を刻す、うん。
はい。
もう一つあったんですよ。
ですね。
何
竹簡ですわ。
さあ、竹簡ですわ。
竹。
竹簡、木簡の竹簡ですね、
うん、はい。
で、まあ、竹の、まあ、幅の狭いっていうか、で、薄いものに、その文字を記して、
うん、
で、それを編んで、で、それを束ねて、うん、で、板で挟んで、で、それを、まあ、手紙として、相手に届けるために、それを使ったんですね。
三国志とかで見たことない。
あるある。
あれでバラバラバラって。
そうそうそうそう。
わかった。
あれが実感
で。で、あの、中国の聖域の方に行くと、敦煌とか、洞窟の中に、それが収めてあって、経典、お経とか、そういうものと一緒にね。
う
ん、
そう。
で、それが、やっぱり乾燥地帯ですから、そのまま保存が良くって、出土するんですよ。
うんうん、そう。乾燥地帯がね。
それがもうだから、2000年前のものが今に蘇るという。
だから、敦煌石窟でそれが発見されたからね、はい、やっぱりすごいこの歴史のあの認識が変わったんですよ。
それが竹本ですわ。
なるほどね。ちょっと、おもろいやがないな、はい、なるほど、竹がね、竹の本な。
自分で今。
で、大輝さん。
自分でツッコミ入れてます。
いやいやいや、こうね、うん、考えるとこう、こう。
で、あと、大輝が亀でしょ？
亀で。
で、甲骨文字の。
なるほど。
亀の甲羅に文字を濃くした。
はあ。
で、それが占いに使われたという、それは大きい亀で。亀ですね。だから苗字も下の画号も、うん、共に文字の古代における、
うん、
まあ環境にあったという共通点があるんですね。
いやもう師匠、
はい、
あ師匠勝手に言うあのね一つ聞きたいことがあるんですよ。
あんまり難しい
難しいことです。あのずっとこう今こう辿ってきた、
はい、
道という字、この起こり。
道はなかなか、あのね、うん、道の、信用はね、
信用
は、
うん、これは信用よ。
まあ、道の、あれなんですよ、交差点。
交差点？
はい。
なるほど。
で、それに首でしょ。
首。うん、
だからまあ、そっから、まあ、交差点から道が進んでいくという、うん、始まるという、やっぱり中国のシルクロードの、
は
あ、あの起こりでしょうね。ああ
でね、なんとなくこう想像してたんですよ。要は道しるべとして首を置いてったんちゃうかと。なんかそういう、こう結構グロテスクな話なんやけど、実際道の起こりは、要は争いのためにこう人が行き来をすると。
まあ、戦争
とか。で、その通った道に首を並べていく。
僕今、ふっと思ったのが、やっぱり、和尚の首ですわ。
いや
和尚の首
ドキ
いやちょっとなんか、思い浮かびましたね。
うん。
和尚の首がそこへちょっと置いてある。
あら
和尚の首なんで、ラピス和尚ですかそれも。
はい。
なんとなくなんかの道しるべになってるんやろか。
あれ、あの、沖縄で言うあの、あれあるやん。石岩島
え
石岩島。
知らん、わからへん、わから
へん。魔物がこう、入ってこない、はあはあ、当たらないようにやったかな、うん。あの、角に置いてある道の。う
ん、それこそだから、から
こう、はいはいはい、交差してるところとかに、うん、あれうん。
魔除け？
まあ、嘘です、です、です。沖縄ではそうですけど。
あ、そう。
素晴らしいですね、魔除けになるんだ
って。ねえ、ねえ、うん。いや、ありがたいわ。うん。美味しいもん置いてってよって。
美味しい
もん。お供えもん。
お供え？
うん、お地蔵さんと同じように。うん、
そうか、診療ってそうなんだ。
うん。さて。いや、お伺いしたかったんですよ。で、なんか先生、ほら、なんかあっちこっち行ってはるって。
先生ね、もう海外もいっぱい行ってはって、
はい、
も
う。いやいや、まあそういうことは、そうでもないですけど、
本当だってもう、私が、あの先生の歴史を見ると、いっぱい行ってます、うん。先生からしたら大したことないんかもしれんね。私らから見たら、こう、いっぱい行ってはるけど、つい最近もロンドンとパリ。
ええ。
まだね、いろんな古典の話でしょうけど、ね、いろんなところで古典されたりもしてまして。うん、前 に, 以前に
今まではね、ベルリンとバルセロナ2回で、3回です、うん。あ、それとパリ1回と、4回。
で、
今回、ロンドンのお話がちょっと。
おああ、いい話来たらいいですね。
うよ
ね。で、まあ、ロンドン、結婚の、した時に、新婚旅行的なあれで、 ちょっと8日ほど短期間のツアーで回ったんですよ。で、ロンドンには一泊だけしたんです。
はいはい。
だから一泊ではね、なかなか、そのね、で、まあ、ね、だいぶ、まあ、新婚旅行で昔の話ですから、35年前ですからね。
だいぶ前ですね。
だからあんまり覚えてなかった。もう今回行っても初めて見たいのもんですね。
ああ、
うん。どうでした、ロンドン。
うん、午前中は雨か曇り。ロンドンのイメージ。暗いイメージの。
フィルターかかってる
ね。はい。もう、朝に晴れるっていうことはないですよ。
あ、そうですか。
ま
あ、
それからロンドンなんでしょうかね。まあ、時期的にその霧というあれはないですけど。でもまあ、でも日本よりは涼しいし。
へ
ー。住みやすい感じはしましたね。
あ、そうですか。
あ、なんか。
ただね、
うん、
パリとか、
うん、
あの街ではなくて、うん、広いんですよ。
うん、
でちょっと行くのも大変、
うん。
タクシーね、ちょっと乗ったらもう、1000円、2000円すぐですね。
タクシーが高いからね。
広い。
向こう高い。ヨーロッパは高い。
高い。
高い。もう北欧行ったらもっと高いからね。
ああ。で、パリでも昔その個展もされたりしてたでしょ？
いや、パリは今年の春ですね。
あ、今年か。
出来あった。
今年
BHB という、ベーアッシュベーですか、
うん、
そのマレ地区にあるんですよ。
マレに？
マレにそのデパートが。
へ、
だからプランタンみたいな、そのブランド物を買う、まあ日本人とかが行く、
セレブ街みたいな。
そういうデパートのあれでなく、うん、まあ向こうの現地の人が買い物に行くという。そこでちょっと、まあ来年か再来年に、大きい日本フェスティバルをする前のプレショーということで、今回。
まあフランスはね、結構今日本
フランス大好きですよ。
ね、ああ、確かに確かに。
最高ですね。
最高やね。パン美味しいからな。
パン、フランスパン。
朝食は期待するな。
カリカリね。ね。
それがロンドンの朝食は、もうね。
でしょ？
もうハムと、で、もうね、あれでよく皆さん我慢してるなと思う。
ああ。
いや、向こうの人はもう食べ慣れてるから、それでいいんでしょうね。
そうでしょ。
でもね、日本人
の人結構言うで、でも。
日本人はあれはあかんわ。
あんて、つまりのやつか。
全然朝食に対する文化ちゃうもん。
そう。
いいよ、なくてもいい
よ。ハムとチーズあったら最高ですよ、向こうやったら。
なくてもいいわぐらいの、だから。
あとコーヒー終わり。
うん、それしかない。
終わり。卵料理なんかないよ。
へぇ、
あと、ライスの似たやつですか？トマト煮みたいなや
つ。あれな、
あれもね、
あんまり二人であれな、
あんまり好きやないんですよ。
いや、まあ、ベルギーはうまいけどね、飯はね。
ベルギー行ったことないんですよ。
行きましょうよ。
いいですね。
ベルギーで先生の個展しましょう。私らのスタッフとして行って、へへへ言って。
お坊さんとかいりませんから、その日本文化紹介するときに。
お坊さんの日本文化紹介するときお坊さんのその、和尚の、お経を読みながら先生が、古代文字を書く。
最高。行きましょう。
あ、ちょっと待って。いらんこと言うたら私。
最高、最高。
何ここタック君って思った
よ。もう決まっちゃった。
もう決まった。
よし、行くぜ。
何その来年。
そうでね。それでね。来年の春に、ロンドンの近郊で展覧会。
うん、
まあ僕の展覧会だけではなく、ちょっと幅を広げて、日本の文化を向こうに紹介するという、
今の話、
企画が生まれてきました。
キラキラしてるやん、なんか。
いいっすね。
で、それにね、向こうの現地の人曰く、日本の著名な和尚を誰か一人紹介してくれへんか。
日本の著名でしょ、ここ、
ね、
神戸の狭いとこ、狭い神戸の著名の。
ということを依頼されてね、僕誰がいいかな。
じゃあ、まあ、その辺もね、ちょっと後で。
じゃあ、
接触しましょうか、裏で。
ね、はい、ちょっとね、ごますってみましょう。
なんで悩んでんねん。
このコーナーはスタジオにお越しのゲスト、今日は竹本大輝先生。大輝先生の鬱憤、お悩みを完膚なきまでにぶち壊す私、日月陽子と、
仏様のように包み込むラピス和尚で、
スッキリもしくはズタボロにしていくコーナー。
そうです。
スッキリの場合は雨、ズタボロの場合はムチプレゼントいたします。ということで先生、ねえ、なんか先生って悩みとか
悩んでますね。
あります。え、あるんや。
なさそうやけどね。
何、
もうだいぶ痩せてきました。
痩せるなや。
ガリガリ。
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 はい。
はあ、
それは。
なんで？
まあ、もともと糖尿あるんですけどね。
うん。
だいたい僕、気が小さい方でね。
ほんま？
で、うん、ほんで。ほんで、まあ、お医者さん行くでしょう。
はい。
で、お医者さん行って、こう、悩みを打ち分けてんのに、
うん。
あんまり、
取り合ってもらえない。
そう。
ほんまかっていう
か。それが僕の悩みなんですよ。
それね、表情が元気すぎる。うん、
かもしれない。
病人らしくない病人って。
そう。
で、先生曰く、
うん。
ほんまにしんどいんやったら、
うん、
もう救急車で運ばれてくるやろって。
なるほどな。
で、僕の顔色を見てたら、
うん、
それほどはしんどくないように見えると。
うん、なるほどね。
まあ、先生言うのも一理はあるんですけどね。
肌つやいいしね、
うん。でもね、本当にね、あんまり体調良くないですよ。
今
体調良くないですか、
うん、笑いながら言うてはるけど。
体調が。
全然ね、うん、今のでも全然信憑性がないんですよ、
うん。
歩いててもしんどい。
歩いててもしんどい。
ヘルニアやから、この間さっき言ってた。
まあヘルニアもあるんですけど、
うん、
ヘルニア終わってから今度ね、
うん、
肺気腫になっちゃった。
肺気腫
それやばいやんか。
それはしんどい。
やばいですよ、もうやばい。
それはしんどい
わ。やばいけど、うん、なんかそんな風に全然見えへんところがまたあれ
や
けど。
それでも、飛行機とか乗ったら辛いじゃん。
そう、ほんまや。いや、海外行ってましたね。
え、飛行機は、まあ、しんどいですけどね。
うん、気圧でしんどいでしょ。
いやいや、全然大丈夫。
大丈夫、
まあまあ、加圧してるから。
うん、あ、そうか、
うん。うん。ひょっとしたら、山登ったらしんどいかもしれない。
ああ。
山には僕登れへんと思います。
うん。
富士山に一回登ってみたいんだけど、
うん、
も
う
それはあかんと
思う。それは酸素ボンベいります
ね。いるね。
絶対いりますよね。
うん、いるよね。
うん。
それが悩みなんですよ。
う
ん、
まあでもほんなら、富士山の5合目ぐらいで、すごい大きなイベントがあって、書を書いて歌どうする先生？
いや、で、僕らの仲間が、向こうで、頂上、
うん、
一番上で書いたんですよ。
嘘や、うん。
で、僕は、それを見て、羨ましいなと思ったけれども、行、
うん、
けないのがもう自分でわかるから。
ああ、諦め
て。体力的に。
ええー、とかありますね。チベットのポタラキュ
ー。チベット
僕、富士山でもあかん言うてますのに、
そんな上のいさないやね。
ちょっと。
いやいやいや、そこで、先生の書が見たいな。いい
でしょうね。中国で生まれた漢字のルーツ、
うん、
古代文字を、
遡っていくと、
愛を書きたい。
ああ、いいか。愛とった意外やったわ。
やっぱり愛は、やっぱりね、平和を、ね、
そうです。
気づきますからね。
地球を救う、
そうなんですよ。
ねえ、先生古代象形文字で愛書いてありますもんね。はい、なんかいろいろペインティングしてね、
ペ
インティング、いろんな色もつけてね。
あ、そう。
はい。
もう色付きです。
色付きで。
うん、いやいやいやいやいやいや、おしょごめんごめん。色しちゃいます。エロ付き
ちょっと待って。
ちょっと放送
禁止。変な放送、ちょっと待って、先生。どんどん、お障害に行くのやめてください。
いや、ちょっと待って、僕が、そうじゃないんですよ。僕は色というものは好きですよ。まあ、それは色即是空から来てるわけで。
なるほど。
ねえ、
さすがですね。
いや、もう意気投合やからね。
意味わか
る。もう先生にはね、もうほんと珍しく、もう飴しか渡さへん。
雨ね。
はい。無知なんかくれるもんですか、
うん、それなんか後でなんか自分の漢字とか書いてもらおう思ってるでしょ、うん、
いろいろね。
なんかちょっと後で先生になんかやってもらおう思って。いろいろね、ほんま。あ、それとさ、昨日言ってたなんか海外、狙ってるでしょ僕のお経の後ろで書いてもらうとか、
狙
って
る。僕は BGM で結構ですけどね。
やっぱり行くんや。うん、
でもね、こう、うん、面白い話、ますます聞きそうやけども。
うん、
はい。へー、でも、これ、今後、こう、どういう、こう、活動が待ってるとかあるんですか？
もう、
こうしたらしたい。
夢があるんです
よ。あ、夢。
夢がある。
はい、
夢という字も書いてもらいたいけど。
大きな夢。
大きな夢。
ちょっと声は小さいですけど。
声めっちゃ小さいけど。
声小さ
くそこ声大にして言ってくださいよ。今度ね、もう淡々と言いますけどね。
うん、
今度先生が、今ずっと今までずっと温めてきた。
はあ、
ものを映画化したいっていう夢を。
映画化。
私と、
それです。
私と、ミサップ。ね、岡本美沙ちゃんで、叶えましょうっていうことが。それがまたね、ここね、ちょっとせ、
あの、騙された。
いや、ちょ、
お嬢
に、ちょっとオファー、関係あるね。
嘘やん。
あの、映画やから。
じゃ、ギャラ高いよ。
え、もう、お嬢もともとね、あの、映像の世界の、映画の世界の人やから。
ほら。
ちょっとやっぱりこれも。で、先生がやることには、中身に関しては、お経がいるね。
え？
お経がい
る。般若心経。
般若心経いいね。
般若心経。
そう。で、しかもこの、平家の、関係するから、ちょっと神戸いんねん、神戸の舞台がいんねん。
神戸の舞台。
ラピスホールもいんねん、これ。
いや、ラビスホール全然その時代感がいい。
いやいや、それがいいね。現代劇にも繋がるからいいね。
え、ラビスホールで撮影する
も、欲しいね。まあ、これはまた後でね、ゆっくり話します。ここまでちょっとヒントを言うと、ヒントっていうか、リスナーの方に言っといて、うん、こう、夢を膨らまして
みよう
かな、
何
やろなって。
あらま。
こう、みんな今で一緒にやらなあかん感じ。うん。
般若心経、古代文字で。
難しい。
そう。
そう、書かれへんわ、そんな。
お師匠は般若心経書いてくれて、先生がそれを古代文字で書く。
えま。
そう。
まあまあまあ、
いや、面白いよ。
で、まあ、それをどこに書くかです
よね。どこに書くかでさ、またそれ、またそれはまあ、また今度先生ね、うん、映画を進めている段階で遊びに来ていただけたら、もうこの話を、あれしたら全然悩みちゃうやん、先生。
うん。治りましたか？
治ったって。
さ
っ
きから
治ったから、
ほんな
ら。
雨やね。
え、雨か。
はい、はい、
雨。それでも雨な
の？雨。先生には雨。
はい、あっという間のエンディングになりました。先生いっぱいお話してくださるからあっという間でしたね。
いやもうね、うん、ためになる話が多かった、まあ、アカデミックやわ、う
ん、先生そんな先生の告知的なのねしてもらいたい。なん
か近々っていうか年内に何か支払えへんのですか？おもろいこと。
おもろいことや、うん、おもろいこと大好きなんです。おもろいこと、
うん、
大好きなんですけど今ちょっとお話があるのが、
うん、はいはい、
大阪城で、
あれ、
うんうん、
でやっぱり大阪城からいろんなそのものを発信していく上において、
うんうん、
やっぱり願うのは世界の平和ですよ。
そうですね。
なるほど。
世界の平和を願わずして他にはないというところで、う
ん
は
い、で先生
大阪城で世界の平和を祈願する奉納祈号をというお話が。ちょっとあるんですけど。ただね、ただまあ、いつということがまだはっきり決まってないです。だいたい12月になるだろうなという、ね。
なるほど、
で、その時には、ヨコちゃんに。
私ですか？
ぜひ。
はい。
ね。
何ですか？何したいですか？
横に出てください。
横におるだけか。
あ、まあ、それぐらいの方がいい
です。
歌わしたりしたらダメですよ。
平和の歌を。平和のお経を。
そうそうそう。
お経読むね。
平和の歌を歌っていただく。
歌を歌うんですか？
で、音玉と、
文字。
はい。まあ、音玉プラス言玉でしょ、
うん、言
玉。言
玉と、
で文字玉。
文字玉
で、ね、平和を祈願して、うん、大阪城から発信、世界に発信しようという。
まあ、キャーということで、まあ先生、ちょっとそれ、実現ね。
ああ、僕はもう、やっぱり、いいアレンジしたいですね。
ねえ、そうですね。
ね、まあ、まあ、イベントとは言いにくいけど、うん、やっぱり、まあ、平和を、世界の平和を祈願するんですから、
う
ん、
そうです、
ね、まあ、イベント的なもんではなく、
うん、
まあね。
平和の
神に対する、真偽における、
はい。ちょっと私もいい曲をじゃあ書きますわ。
ぜひとも。
岡本美沙ちゃんと書きますわ。
はい。
ね。
それで、うん、まあ、それを今ちょっと。
はい、
ね、今、計画中なんですよ、
じゃあ、そしたら、またまとまったらね、はい、またこの番組でも告知させていただいて。
はい、うん、ます。
ね。
はい。
話
しね。そしてですね、うん、ラピスからは、ティータイムジャズがまたありますよ。
はい、ティータイムジャズ、はい、今回で22回目を計画しておりますが、
うんうんうん、お役師様とジャズの共演。
そうです。
ということで。
和洋折衷でございまして、喫茶子と申します。
喫茶子、お抹茶お菓子がついて2000円という、はい、なんとリーズナブルな。
う
ん、
そう。まあ、今回までですよ、2000円は。
あ、そっか。
次回から、ちょっと値段上がってくると
思います、はい。あ、なるほどね。はい。
ほ、
は
いでね、今回は11月の24日。
はい。
です、
うんうん。
で、またこれね、ボーカルが本木美穂さんですよ。
美穂ママ様。
神戸でこの美穂さんを知らなかったらえらっちゃ、
うん。
うん。で、サックスに柴垣さんでしょ、はい、ピアノ川村さんでしょ、
うん、
ベース砂川さんでしょ、
うん、
ドラムが師匠中島さんですよ。
まあまあ。
すごいメンバーが登場してくださいますので。でね、
はい、オープン13時30分、スタート14時からの、こっち2ステージまた通しで。
そう。
2000円。
で到着してね、お抹茶を飲んでいただくんだけど、はい、お抹茶の前に和菓子が来ると。
私ね、この間初めて初経験させていただきましてね、
あ, らら、うん、
あれで、
うん、
お抹茶ついて、うん、お菓子つい和菓子ついて、うん、2000円でいいのって
本当に。一番の自慢は音なんですよ。
本当にそうですよね、
うん。
素晴らしい音響の中
も。そこらのライブハウスじゃ
耳心地が良かった。もう耳のね、なんてもう薬でしたね。
うまいこと言わねえ、はい、
耳薬って言います、沖縄では。 耳薬。ちゃん
今日は綺麗だよ。
ちょっとおかしないそれ、うん。そんな時だけ褒めてくれるのおかしない。うん、耳の薬、耳薬。
耳薬。
薬っていうので。
薬ってい
うの。沖縄で。だから耳薬です
。耳薬。
素敵な空間でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
これがまた11月の24日から日曜日ということでね。
はい。
はい。はい、いや、もう楽しい時間もあっという間にもう終わってしまいますが、はい。今日のゲストは、竹本大樹先生、うん、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。
楽しかったです。
楽しかったですか、はい、よかった。ということで、ここまでのお相手は日月陽子と、
ラピスのショート。
竹本大樹です。ありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週のこの時間にお会いしましょうね。さようなら。
さようなら。
さようなら。